ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は心理学の歴史、日常に使える心理学を切り口に思考を深める対話番組です。公認心理師の植木キエ、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということで、キエさん、なんともう29回目です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回、Spotify Next Creator 賞を受賞しましたと言ったところ、多くの方が、おめでとうございますっていただいてますので、
本当に。
ひとえに、皆さんのおかげですし、フォローをよろしくお願いします、フォロー。
本当に、フォローと拡散をね。
フォローと拡散をぜひ、はい。
ぜひぜひ。
よろしくお願いいたします、ね。で、今日はですね、新たな心理学者ということで、何をテーマにするのでしょうか、今日は。
今日はですね、スキーマを取り上げてみたいなと思っていまして、まずはその人から入りたいなと思ってます。
はい。なんかスキーマってですね、最近ちょこちょこ聞くなと思っているんですが、皆さんも聞いたことあるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、スキーマっていうと結構スキーマ療法、認知行動療法とかの関連でスキーマ療法をイメージされる方多いと思うんですが、それは次回にしますので、そもそもスキーマは何なのかっていうことを今回の放送回では掘り下げていきたいと思います。
はい。
じゃあ、ケイさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スキーマって誰を見つけたんですか？
スキーマっていうのは、まあ、もともとは多分もっと別の人が、ピアジェとかも言ってるんですけど、はい、ちゃんと説明したのはバートレットさんっていう方で、イギリスの方です。
いくつぐらいの、いつ生まれぐらいの方
ですね、1886年に生まれて、1969年、82歳で亡くなられてます。イギリスのですね、南西部、だから結構、下と、の西の方で生まれてて、グロースターシャー州だとか、なんかグロースターシャー、バドミントンの発祥の地って書いてあるところしか覚えてない。ここでバドミントンが生まれたのか。で、そういうところで生まれたイギリスのね、方です。
この方はもともと、そういう臨床系の方なんですか？
いや、全然、結構1886年とかなので、認知心理学ですね、いわゆる、何個覚えられるかとか、皆さん、記憶のね、曲線見たことがあるかもしれない。学習記憶。
エビングハウスですね。
そうですね。学習のね、記憶曲線見たことあるかもしれないですけど、はい、ああいうのをね、やってた頃なので、全然臨床心理とかがまだそんなに発展されてない頃ですね。もしかしたら、ユングさんとかフロイトさんとも被っているので、そっちの方では精神医学の方からね、だんだんね、深層心理とか、無意識とか以前やりましたね。過去放送回聞いてくださるとありがたいです。その辺出てきてたかなとは思うんですけど、まあイギリスなんでね、中心地がちょっと違ってるかなとは思います。
はい。結構過去のですね、今まで取り上げた方ってユダヤ人で、まあ第一次世界大戦関連でアメリカに逃げて何かを見つけたみたいな方とか多かったんですが、うんうん、今回はちょっと経路が違いますよね。
そうですね。イギリス人なんでね。
はいはい。で、しかも、ケンブリッジ大学の、うん、まあ、20年ほど教授も務めていらっしゃったということで、
う
ん、まあ、
そうですね、
割と権威性のあるタイプの先生だったのかな、っていうふうに思ったりします。
そうですね。ずっとイギリスでされてる、アメリカとか行かれてなくて、この方もでもね、第一次世界大戦で、出兵しなかったのはですね、子供の頃から肺の病気を患っていて、で、それがあって、持病があって、もともとホームスクリーングとかもしてるんですけど、それで病気でね、行かなかったんですよ。出兵しなかったんですね。第一次世界ですね。で、そうしたら、それで行かないといけなかった心理学研究所の所長だった人が、明け渡してくれたので、それで所長、心理学研究所で研究して所長になるっていう経緯で、第一次世界大戦が、
ね、キャリアが偶然で成り立ってる。
そうなんですよ。微妙にね、絡んでくるっていう
感じですね。さっきエビングハウスの話が出てましたが、エビングハウスっていうのはその無意味な材料というか、無意味なものを捕まえての記憶研究だったと思うんですが、うん、スキーマっていうのは意味があるものに関しての記憶のその実験の一つみたいな理解なんですけど、合ってます？
そうですね。そうそうそう。意味記憶にちょっと近いと思うんですけど、こういうものってどんな要素でできてるかな、みたいな感じですね。ちょっとわかりづらいけど。例えば皆さん。
こういうものって。
そうです、そうです。
ちょっと具体例でお願いします。
具体例でいきます。例えば皆さんね、動物園を思い浮かべていただくと、あ、動物園って何がいるかな、ね。こんな風に檻があって、こんな動物がいて、とか頭に浮かびますね。で、それが動物園だと。いう、あなたの動物園スキーマになります。動物園枠組みですね。うん。だお母さんっていうものに対してどんな枠組みを持ってるかとか、そういう認知の枠組みですね。いわゆるね。 がスキーマです。
ということは、うんうん、人によってそれぞれ違うし、人の過去の記憶とか経験によって出来上がってるものっていう理解でいいですか？
あ、そうですね。文化によってもだいぶ違うと思います。
そうですね。例えば、はい、さっきの動物園もだけども、うん、こうパンダを日本人は浮かべたりする人いると思うんですけど、うんうんうんよその国によってはパンダとかいない方もいますので、そういう方は動物園の中にパンダはいないっていうことになるんですよね。
そうです、そうです。私、ネパールに20歳の時に行ったんですけど、で、動物園あったから動物園入ったら、鹿がね、30種類ぐらいでね、ここのネパール人の動物園スキーマは多分鹿だなと思って帰ってきた。そんな感じで、ね、文化でもだいぶ違うと思います。
なるほど。じゃあ、その過去の記憶とか経験によって、その人々の中に、まあ、構造化っていうのかな。
うん。
蓄積されている概念としてスキーマがある、うん。で、これをバートレットさんが見つけたんですか？あ、言語化したんですね。
そうですね。言語化して説明したところですね。多分これの前に、言語学とかがどんどん出てきて、言葉っていうものを分析してきた流れがあると思います。はい。
これは、その動物園っていう場所とかだけでなく、うん、例えば、なんかこう出来事とか、
うん
そういったことに関してもスキーマっていうのは成り立っていくんですか？
そうですね。抽象概念に関してもスキーマっていうのは皆さん持ってて、で、これがあるとなんでいいのかっていうと、うん、先が読めるというか、なんだろう、ぼんやりした曖昧な言葉でも会話ができたりだとか、時間とかを共有できたりだとか、なので、そういうふうな、なんだろう、見えないものに関しても共有認識をなんとなく取れたような錯覚が起こせるから、スキーマってある。感じですね、
うん、あなんか今ちょっと具体例が浮かんだんですけど、例えば、はいうん、車をぶつけたって言った時に、
うんうん、
こ
う
車がへこんでるのをすごいイメージする人もいれば、
うん、
傷が入ってるのをイメージする人もいると思うんですよね。でも共通言語としてはそこでぶつけて何かこう車に損傷があったっていうことは共通の認識になるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
そしたらぶつけたっていうだけのことしか言ってないんだけども、うんうん、それ以上の物事まで認知がお互い共通言語としてそこで保てたっていう状態を持てるからメリットがあるってこと
ですか？そうです、そうです。
あ、なるほど。
はい、
あ。これがスキーマが分かるといいことの一つですか？
そうですね。だったりとか、あとなんかどこか初めての場所でもあれ学校だよって言われたら、あ、学校なのかってなんとなくわかるじゃないですか。そうやって学校スキーマを持ってるから、その学校スキーマから類推して初めて見たものでもこれが学校なのかってわかるっていう感じですね。
これじゃあそのスキーマがあることによってそのコミュニケーションが円滑になったり、なんか私今コンテクスト、その文脈を読んだりすることとちょっと近いのかなと思ったんですか？
あ、そうですね。テキストだけどね、コンテクストを含んだテキストですね。はい、そうそうそう。でも本当そうだと思います。
ということはですね、
うん、
こう、海外とかに行ってカルチャーショックを味わったみたいな。
うん、
文化が全然違っても、考え方がすごい、なんかこう自分が子供になったような気持ちになったっていう方は、このスキーマが全然通用しない世界に行っちゃって、自分はこう、なんていうんですか。例えば、オレンジって頼んでつまって、で、日本で売ってるようなオレンジをイメージしてるのに、なんかすごい顔のような塊のオレンジが来たみたいな、あれみたいな、こういうのがカルチャーショックみたいな感じです。
そういうことですね。
皆さんもどうですか？こういうスキーマを持って多分私たちは生きているから、どちらかというと、このスキーマが大きく違わないゾーンに属している方が楽だと思うんですよね、人間は。
本当にね。
で、コミュニケーションも取りやすいし、その概念をもとに、こう、お互いが、いろいろなやり取りをしていくと、齟齬が生じにくいから、生活がしやすいのかなと。
そうですね。まあでも、これがコミュニケーションの多分、難しさの、元でもあると私は思ってて、だから分かったつもりになってるけど、分かってないことっていっぱいあるじゃないですか。こう、片付けなさいとか、綺麗にしなさいとか、ちゃんとしなさいとかね。しっかりしなさいよね。でもそれしっかり概念が、なんとなくしっかりスキーマがみんなの中になんとなくあるから話通じてるけど、でもよくよく考えたらそのしっかりって何なのかよくわかんないね。とか、いっぱいありますね。
それで言うと子供とかってまだ経験値がないし、そういったスキーマ形成されてないから、そのなんかこう何々しっかりしなさいとか、綺麗にしなさいって言われても、なんていうんですかね、共通する、綺麗の状態が全然浮かばないし、このしっかりするっていう状態もよく浮かばないから、そのコミュニケーション齟齬とかが生まれやすかったり、何言ってんのか分かんないみたいなのがありやすいんですかね。
そうですね。再現性が難しいですよね。お母さんの綺麗にしなさいとか、よく見てが何を見るのか、見るしか分かんないみたいな。
確かに、うんうん。
でも親の方は自分のスキーマがあるから、この後こうなるだろうなとかって予測ができたりするわけですね。自分でスキーマ使って。だけど子供はそういうやっぱ経験とかスキーマがまだ未発達だったりとか未成熟だったりするので、親が言ってることに対して、やっぱり、まあ十分には受け入れないし、理解も難しかったりだとか、対応が難しいっていうのはまあ仕方ないことかなと思いますね。
バートレットさんがこれを唱えてから、うん、なんかこう、うん、その心理学の学会とかで、うんうん、もうこれはすごいみたいになったんですか？
ああ、バートレットさんが言ってるときはそうでもない。
あ、
でも彼はそうですね。彼はやっぱその心理学研究所の所長をずっとやったってことで功績がね、認められてるんですけど、
うん、
バートレットさんの後に1970年代に認知心理学がもっとこう盛んになるんですね。認知心理学って人間はどんな風にものを見ているんだろうかとか、見てるもののその像とか、象さんの像じゃなくてね、ビジョンはどういうふうに結ばれてるのか。
人面の方ね。
そうそう、人面の方。はい、そうそう。それはどんなふうにね、結ばれてるのかとか、どのくらいの反応速度なのかとか、そういう認知ですね。ね、どのくらいの音域が聞こえるのかとか。だから、機械とかの発達が待たれてから認知心理学が発達してくるので、うん、そういうところで、バートレットさんの言ったスキーマっていうのがまた見直されていって、そこで盛り上がっていくっていうような感じですね。うん。
なるほど。ここまで来て、そのスキーマの、うん、まあなんかメリットは大体分かったんですけど、
うんうん、
デメリットって、そのコミュニケーション齟齬が生まれる以外にもなんか他にもあったりするんですか？
う
ん、
ああ、例えば自分、にね、対するスキーマが、すごくネガティブなものだったりとかすると、多分、活動しづらい。
あ、自分はダメだとか。
とか、うん。
自分はブサイクだとか。
そうそうそうそう。どうせ何やってもダメだとかね、できないとか。で、世界に対するスキーマが、怖いものとかだったとしても、世界っていうのは自分の周りのものすべてなんですけど、人っていうのは絶対自分を騙すとか、大体裏切るとか。そういう隙間などもやっぱり生きづらいなとは思いますね。生きづらさの元でもあるかな。
例えばじゃあ、うん、なんていうんですかね。とある国の人に騙されたとか、
うんうんうんうん、
嫌なことされたら、その出身の人は全員悪い人だみたいな、
そうですね。
有名人になったりするってことですよね。
ね。
あと、親っていうのは、
うんうん、
こういうもんだみたいなとか。
そうですね。
女っていうのはとかいうふうに思ってる人たちっていうのは、そのスキーマを、まあ悪い方に使ってる可能性があるってことですね。
ありますね。うん。とか、人に押し付けるかね。自分のスキーマを押し付けてしまって、相手は全然違うスキーマを持っているにもかかわらず、例えば、今ね、女性はこうするものだとかっていうのがあって、ね、相手は全然そういうスキーマを持ってない場合、やっぱりそこには齟齬が起こりがちなので、難しくなりますね。
それ役割のスキーマって言われるやつですかね。
そうですね。
ああ、なるほど。じゃあ、このスキーマを使って、うん、多分皆さんの認知としてはスキーマ療法って言葉の方が有名だと思うんですね。
うんうんうんうん、
それはスキーマ療法っていうのは、このスキーマに対するアプローチをする療法っていうことなんですか？
あ、そうですね。自分に対するスキーマですね。世界に対するスキーマにはあまり、中身細かく見ればあるんだけど、自分に対して、うんうん。
自己のスキーマに対して、うん、こう自分の、どういう側面があるとか、どういう特定の何かスキーマを持ってるかっていうことをアプローチして、その何か問題になってることを改善していこうっていう療法なんですかね。
うん、そうですね。生きづらさを持ってるんだからね。例えば自分は何をやってもダメだって思ってるスキーマがあっても、別に本人が生きづらくなければ、そこにアプローチする必要はないので。
なるほど。
そうそうそう。なんか弱い、自分は弱いんだって思っても、弱い方が得するよねって。いうスキーマをさらに一緒に持ってたら、別に困らないから、そこにアプローチはしないって感じですね。
大変勉強になりました。このスキーマのですね、そのスキーマ療法を含めてを次の回ではちょっともうちょっと掘り下げて聞いてみたいなと思いますので、皆さんスキーマは理解できましたでしょうか？自分はその過去の経験含めて、まあ、どんなスキーマですね、こう想起するものを持っていたでしょうか？これちょっと知っておくと、あれなんかこの人と合致しないな、なんかこの人と会話成立しないなみたいな時に、あ、そもそもの、なんかその、想起されてるようなものがずれてるのかもしれないっていう認知の心理学ですね。気づくことができるので、いいかもしれないですね。
そうですね。うんうん。子供さんとかね、パートナーとかね。
そうですね。
結構いろんな人のそのスキーマ何なんだろうって見てみると、結構面白いから、感動するといいと思います。
はい。わかりました。ありがとうございます。では、29回、今日はスキーマとは何かについて、キエさんとお話をさせていただきました。この番組ですね、ハッシュタグ、キエハル心理学ラジオでツイッターでつぶやいていただくと、私たちが、いいねを押しに行きますので、ぜひ、つぶやかれてみてください。また、こういった心理学の話を取り扱ってほしいとか、こういった学者さんをテーマにしてほしいということがありましたら、それも、キエハル心理学ラジオをハッシュタグにつけていただいて、つぶやいていただくと私たちが拾いに来ますので、どうぞよろしくお願いします。では、今日もケイさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。